お疲れ様です。リーダーのための潜在意識をコントロールする技術という本の3回目の音声なんですけども、あの後もちょっと前回の音声の後もですね、いろいろ一生懸命読んだんですけども、やっぱちょっと全般的にきつかったですね。で、第2章の第2章バイオエネルギー理論で潜在意識をコントロールするっていうところが結構きつくてですね、きつかったです。で、このバイオエネルギーというのが、あの前回の音声でもお話しした誕生日から出した数字をもとに、その人の傾向をつかみますみたいなやつですね。動物占いなんじゃねえみたいなやつで、出てきたのが、まあ、バイオエネルギーらしいんですね。で、それについて解説してるんですけども、途中でですね、陽子とかの話が出てくるんです。陽子ってあれです、あの要は、量子力学の中央ですね。陽子とか中性子とかあるじゃないですか。それの話が出てきて、なんかクォークの組み合わせがうんぬんかんぬんって出てくるんですけども、この本を読む価値はここにあるんじゃないかなと思うんですけども、こういう単語を入れることによってもっともらしく書いてるんですけども、じゃあそれがその誕生日から出てきたバイオエネルギーと何の関係があるのか全く書かれてないんですよね。で、引用文献もないんですよね。これがすごいなと思うんですけども、何もないんですよ。で、あのみたいな。だからこれ俗に、あの私はよくあの師匠に、マーケティングの師匠に言われるこの人が勝手に言ってるだけってやつなんですよね。勝手に言ってるだけ、裏打ちするものが全くないっていうやつです。で、あの裏打ちするものが全くないものも世の中にもあるので、それはねいいと思うんですよ。で、裏打ちするものがない、要は引用論文みたいなものがないようなやつで、あのもう扱う時っていうのは普通ですね、あの体験者の声を載せるんですよね。こういう人がいました、ああいう人がいましたっていう感じにするパターンもあるんですけども、それもないんですよね、この本で。なんか最後の本になると、例えば、あ、なんか表層エネルギーの数字と潜在エネルギーの数字が、これがおのおの1から6までしかないんですけども、それに該当する有名人を列挙してああだこうだ言ってるんですよね。トランプ大統領はこれだとか、ウクライナの大統領はこれだとか書いてるんですけども、それもなんか何が根拠なのかよくわからないっていう感じです。なんで、よくこれで何十年も会社やってらっしゃるなこの方ってちょっと思ったんですけども、あのこの本はそれを取り繕うことなくそのまま書いてるので、あのすごくいい例だと思います。言ってこの人が勝手に言ってるだけなんですよね。で、強いて言うならば、例えばですけど、私が、私は邪馬台国の卑弥呼の生まれ変わりでって、あの時にできなかったことを今世でやることが使命だと思うんだよねって言ったら、これ私が勝手に言ってるだけですよね。卑弥呼の生まれ変わりだっていう裏打ちがないじゃないですか。でも私が卑弥呼の生まれ変われたっていうのを科学的に証明することは絶対無理なので、それっぽいエピソードがあればいいけど、それもないっていうのがこの本の状態です。例えばですけども、私がその卑弥呼、前世卑弥呼生きてた時にこういうことがあった、ああいうことがあったっていうのがなんかリアルっぽく語れてたりとか、あとはまあ、一部の研究者しか知らないのことを私が言ってたとかなら、あ、本当に卑弥呼の生まれ変わりかもみたいに思えるじゃないですか。科学的には証明できないけど、でもそれなしに言っているのが、まあ、ちょっと怖いなとこの方思いました。くどことと言ってると思うんですけども、あのこれだけたくさんある情報の渦の中で何が正しくて何が正しくないかというのを判断するときに、こういう考え方をしてるんだよというのをお伝えするいい題材になったなとこの本を読んでいて思いました。久しぶりにあのハテナマークが2万個ぐらい浮かんだあの内容でちょっとびっくりいたしました。これを、あ、そうなんだ、いい話聞いたな、うん、まあ、使えるかもねと思ってしまったのであれば、 もうちょっと科学的な本とかを読んで考えるというプロセスをやってみた方がいいんじゃないかなと思います。こういうのを真に受け続けてる先に、あんまり幸せはないんじゃないかなと思いますね。もともとセンスがある経営者が あまり深く考えないけれども、この理論に救われて業績を伸びたみたいなのはあると思うんですよ、実際。だけどじゃあこの理論でゼロからなんか儲かったみたいな話はないと思うんですよね、思います。私の潜在意識の経験からもちょっとこれは厳しいなと思いました。以上です。